歩んでいてくださることこそ、私たちの最も喜びとするところでございます。私は寝ている時も、慰めている時も、意識している時も、していない時も、笑っている時も、悲しんでいる時も、人と語らっている時も、一人沈黙しております時も、悩んでおります時も、何も考えない時も、あなたは共にいてくださいます。そして私たちの前に先立って全てを務めていてくださいます。にもかかわらず、私たちは肉の思いに強く支配されておりまして、自己主張をし、自分の欲望を満足させようとする生き方に連れていこうといたしますけれども、御言葉と御霊によって私たちを行くべき道に行かせてくださいますようにお願いいたします。今日もそのために御言葉をお与えください。与えられた御言葉に従って感謝と真実をもって従っていけるように、どうぞ私たちに豊かな助けと励ましとお与えくださいますように、御霊の豊かな降り注ぎと照明とお願いいたします。この場所に来ることができなかった多くの兄弟姉妹たちには次の機会を備えてくださいますように、そして主にある交わりの中で究極の最終の目的地を目指して、人生の目的地を目指して共に歩み続けることができるように、教会を、信徒の交わりを広めてください。イエス・キリストの御名を通してお祈りいたします。
アーメン。
ガラテヤの信徒の手紙第6章20節から18節。新約聖書350ページです。この通り、私は今こんなに大きな字で自分の手であなた方に書いています。肉において人からよく生まれたがっている者たちが、ただキリストの十字架の上に迫害されたくないばかりに、あなた方に無理やり割礼を受けさせようとしています。割礼を受けている者自身、実は律法を守っていませんが、あなた方の肉について誇りたいために、あなた方にも割礼を望んでいます。しかしこの私には、私たちの主イエス・キリストの十字架のほかに誇るものが決してあってはなりません。この十字架によって、世は私に対して、私は世に対して貼り付けにされているのです。割礼の有無は問題ではなく、大切なのは新しく創造されることです。このような原理に従って生きていく 人の上に、つまり神のイスラエルの上に平和と憐れみがあるように、これからは誰も私を煩わせないでほしい。私はイエスの焼き印を身に受けているのです。兄弟たち、私たちの主イエスキリストの恵みがあなた方の霊と共にあるように。アーメン。11節でパウロは大きな字で自分の手で書くというふうに記されておりますが、今までガラテヤの信徒の手紙はパウロの口述筆記、パウロが口で語りまして、傍らで誰かがペンで文字を書く、口述筆記で誰かの奉仕で書かれてきたということがわかります。パウロの時代、文章を書く人はそのようなやり方で仕事をしていたそうであります。大きな字で書いた理由は、いろんな考え方があるかもしれませんが、大きな字で書けば よく見えます、目立ちます。目立つということは強調したいということの表れと思われます。このことだけは私は最後に言いたいのだという意味です。彼が強調したかったことは12節以下に記されております。いくつかのことが記されておりますが、まず第一に記されておりますことは、パウロの反対者たち、ガラテヤの教会に入り込んできたユダヤ主義者たち、彼らは信仰だけではなくて活動をも立法の行いをも救いの必要条件だと主張した、あるいは教えた人々です。パウロは彼らの動機を暴露します。十字架のゆえに迫害されたくないために、あなた方にガラテヤの人々に割礼を敷いたのだ。彼らが信仰だけではなくて立法の行いも必要だというふうに教えたのは、それは純粋に宗教的な目的からではなくて、つまり救われるためにはどうあればいいのかというような、そういう教理、キリスト教の教理のためではなくて、むしろ迫害を受けたくないためなんだというふうに言っております、言い切っております。彼らはおそらく頭から十字架を否定したのではなかったと思います。ユダヤ人、ユダヤ主義者でありましても、ユダヤ主義キリスト教徒ということができます。彼らも十字架については何らか教えておりましたけれども、十字架を強調することがなかったのです。なぜか、十字架はユダヤ人の憎しみの対象でありました。キリスト教は十字架を述べ伝えておりましたけれども、その十字架はイエス・キリストの十字架であって、そのイエス・キリスト、つまりキリストというのは救い主、メシア、つまり十字架につけられたイエスがメシアであるという、この教えはユダヤ人にとっては彼らの信仰をぶち壊してしまうような、彼らの伝統的なユダヤ教という宗教をないがしろにしてしまうような、そういう教えであったことは間違いありません。ユダヤ人たちが長い間待望していたダビデの子であるメシア、救い主がこともあろうにナザレのイエスだと言っている人々がいる。そのナザレのイエスはゴルゴタの上で十字架に恥ずかしくつけられた罪人である、犯罪人である、そんなものを救い主というとはけしからというのがユダヤ人の考え方であったでありましょう。ですから、そのようなイエスを教えるキリスト教というのはけしからということで、ユダヤ人たちは各地でキリスト教徒と見れば石を投げて迫害し、時には命さえ奪おうといたしました。パウロもそのために大きな被害を受けております。十字架はユダヤ人の反感の原因でした。ユダヤ主義者たちはその十字架を後方に置いてしまって、教えたことは教えたんですけども、それをずっと後ろに置いて前面に打ち出したのは立法の行いでした。立法の行い、とりわけその中で代表的なものは割礼でありますけれども、割礼をキリスト教徒にも受けなければ救われないとこのようにもしました。信仰だけではない、立法の行いを守らなければ救われない、こういうふうに言ったのがユダヤ主義者でした。それは十字架を何かで包み隠してしまうような ことでありましたけれども、パウロはその本心を見抜いているわけです。彼は十字架のゆえに迫害されたくない。だからあなた方に割礼を強いている。これがユダヤ主義者たちの割礼を受けさせようとする本当の動機である。私の恩師であります田中坊司牧師はこのガラテの信者の手紙のところに触れられるたびにいつも同じことをおっしゃっておられました。戦時下の今から70年前のキリスト教会はこのユダヤ主義者と同じような過ちを犯したんだ。田中牧師というのは改革教会を作った牧師の一人でありますけれども、先生は戦時下教会は国家から迫害を受けたくないために、確かにキリスト教の教えは語った、三位一体を語ったし、キリストの教えは語ったけれども、それは後ろに置いて前面に打ち出したのは国家に対する奉仕だった。そのために伊勢神宮に教団の党に一番最高指導者ですが伊勢神宮に参拝するというようなことまでやった。そして朝鮮では同じキリスト教徒に同じように神社参拝を要求した。これは国家から迫害を受けたくないために本心はそんなのに、しかしキリスト教の名前は看板は下ろさないで、そしてなんとかうまく切り抜けようとした、生き残ろうとした。しかしこれはガラテヤのユダヤ主義者と同じやり方だと。今日国家の迫害はキリスト教会に向かって露骨に示されていることはありませんけど、私たちはこのガラテヤの偽教師たち、ユダヤ主義者たちが使った巧みな論理、信仰は確かにそのまま置いておいて、私の信仰は紛れもなくキリスト教信仰だと言いながら、しかし迫害を受けたくないために適当にそれをくるんでどっかに隠してしまった、あるいは後ろの方にずっと置いてしまった、そして前面に打ち出すのはあなた方と私たちは同じ立場です。こういうやり方は私たちが陥りやすい罠です。パウロはこのユダヤ主義者たちに対してさらにもう一つ彼らの本当の姿を言っております。彼ら自身は律法を守っていません。しかしあなた方の肉、これは割礼のことですが、誇りたい。そしてどんどんどんどんガラテヤの異邦人キリシャに割礼を受けようという、一人割礼を受ける人を言うとパパ手を叩く、万歳、また一人受けると万歳、そういうふうにするのはするんだけど、本人たちは律法を全然厳守していないではないか。このユダヤ主義者たちはおそらくユダヤ教徒の中では穏健派であったと、もともとですね。エルサレムにいたファリサイ派の流れに立つユダヤ教徒は厳格な立場でありましたけれども、キリスト教に改宗したユダヤ人たちはおそらくもともと、ね、もともと緩やかな考え方しか持っていなかった。つまり厳格に律法を守っていたわけではない。でそして彼らはキリスト教徒になりました。でそしてですね、その彼らの本性と申しましょうか、本音、律法を厳格に守らないというこの性格は失われなかったようです。彼ら自身は割礼を、律法を守っていない。でも他人には律法を厳守せよという。これは私たちのまたよく 陥りやすい罠ですね。自分は全然厳格じゃないです。生活も神様の言葉に対して大変ルーズなんです。けども他の人にはですね、見かけだけは立派そうにしましてですね、そして厳格に神の掟に従うように要求する。あなたはですね、日曜日をもっと厳格に守らなきゃいけないじゃないですか。こういうことをしてはいけない、ああいうことをしてはいけない、これにも次々と要求するわけです。そして自分はその喋ってる人は何か厳格なキリスト教信仰を生活を守っているかのように見なすわけですね。そのように振る舞うわけです。けれども本当は全然ご本人も隠れて家に帰ったら全くルーズなことやって、誰も見ていないところでは平気で神の掟に反するような、あるいはキリスト教としては恥ずかしいことを行う、こういうあり方というのは厳格なキリスト教徒が陥りやすい過ちです。私は自分自身がそのような誘惑に駆られているということをいつも経験してしまうし、そしてまた開花教会のような厳格なキリスト教会の中でそういう、まあ、いわば偽善を何度も見ました。それは罠なんです。パウロは言います。しかし私たちの主イエス・キリストの十字架の他に誇るものがあってはなりません。何か誇ろうとするから自分の厳格な立派な外見的な生き方をしているぞと人に見せたいため、私はこんな立派なクリスチャンですよというふうに思われたいためにユダヤ主義者たちのような罠に陥ってしまうわけです。しかしパウロはそういう罠に陥らない秘訣をここで明白に語るわけです。その罠とは、その秘訣とは、それは何か。イエス・キリストの十字架を誇ることだというふうに申します。イエス・キリストの十字架とは何か。改めて言う必要もありませんけれども、十字架は私たちのためのキリストの犠牲である。キリストはご自分の命を捨てて、そして私たちの罪のために贖いとなってください。罪が支払うべき報いをキリストは私に代わって償ってくださいました。こうして神様と私たちは和解することができ、私たちはあらゆる罪を許されて神の前を歩んでおります。というふうに、十字架についてはこのようにいろいろ語ることができます。問題は、このような十字架を誇ることができるかどうかです。十字架についてあれやこれや説明することは、本を読んだら、特にキリスト教会の教理書を読めば、十字架について説明されると思います。しかし、その十字架を誇ることができるか。誇るというのは、私が今誇りと思っているもの以上に、いや、そう、私が今誇りと思っているものは、十字架の上に全部貼り付けにしてしまって、極刑に処して、つまり殺して、そして十字架を私たちが代わりに誇ることができるかどうか。私は自分の反省として申しますが、まだまだキリストの十字架を誇ると言いながら、口では誇ると言いながら、誇ることができないわけです。じゃあそもそもよくですね、伝道者の友伝と申しましょうか、自伝を読んでおりますと、進学校出たらすぐにですね、駅前に出て箱を置いて、そして乗降客に路傍伝道したというような話が書かれてあるのを見るたびに、私はですね、身の毛がよだつを申しましょう。自分が右目になってまいります。とってもそんなことはよしません。 通りわかる人々にキリストの十字架を誇るように語る。とても恥ずかしくってですね。いえいえ、そんな人、ガボ伝道とか、真面目に教会に話を聞こうとしております人に十字架をこれから語ろうといたしますときに、何かですね、それが最も極めない、これ以上ないような私の誇りですということですね、気恥ずかしくなってくる。なんかですね、じゃあそれ以外の誇りが私の中にあるんじゃないかという自問自答をしますと、イエス・キリストの十字架こそ私の誇りですと言うとですね、なんか口はばったくて、なんか恥ずかしくって、そういう気持ちがどうしても出てくるんですね。そういう気持ちを抑えてしまうことがどうしてもできないのが、また馬鹿正直な性格もありません。皆さんはいかがですか。逆に私はそのように皆さんに申し上げるしかないんですけど、しかしイエス・キリストの十字架は私の誇りであって、それ以外に誇るものが決してあってはならない。決してですよ。絶対に、万が一でもそういうものがあってはなりませんとパウロは言うわけです。もちろん、パウロもですね、このような厳しいところでしょうか、私たちに全面降伏を求めてくるような言葉遣いに圧倒されてしまいます。そして圧倒されて飲み込まれて、私たちは自分が自己嫌悪に落ちるのが落ちかも分かりませんが、もちろんパウロは私たちをそういうふうに自己不信に、あるいは自信をなくさせるためにこの言葉を言っているのではありません。その理由はもう少しはもう次に申しますけれども、皆さんいかがですか。私の誇りは十字架です。それに言い切れますか。そしてその十字架とは何かについては、あれやこれや皆さん知ってると思うんです。十字架によって私たちの罪が許されるんです。一切合切、現在の罪も過去の罪も、これから将来犯すであろう罪も、皆キリストの十字架によって許されるということは皆さんよくご承知です。ではそれ以外に誇るところがあっては決してならないと、そのように言われておりますパウロの言葉をどう受け止めるでしょうか。しかし私たちはこの言葉にはですね、じゃあもう私はダメだと、自己不信によって言って撤退するんじゃなくって、やっぱりですね、今日の礼拝の皆さんが守られた理由はですね、それは神様から私たちの主イエス・キリストの十字架以外に誇るものがあってはならないという言葉をこの心に刻みつける、それが今日の礼拝に来られた意味だと思います。そして悔い改めて反省してこの場所を去っていって、そしてやっぱり私の歩みの中でキリストの十字架を誇らないといけないんだという思いになり続けること、それがですね、繰り返し繰り返しなされているところが、これが主日礼拝です。そして先ほど申しました、私たちがもうダメというふうに思ってしまわないために、パウロは歯止めを私たちにどうする、後で語ります。15節、割れるのは問題ではなく、大切なのは新しく創造されることです。この原理に従って生きている人に恵みあれと、パウロは語ります。新しい創造とは何か。創造とは天地創造の創造であることは言うまでもありませんが、それは古い創造であって、第一の創造であって、ここで言われておりますのは新しい創造です。新しい創造とは何か。私たちが新しく作られたこと。古い創造の一番の冠は人類の創造でした。私たちは第一の創造の冠です。第二の創造の冠も私たちです。 では、その私たちは、あの大地の創造と違う、この私たちとは誰かといえば、それはこの原理に従って生きている人のことでありますから、言うまでもなく御霊に導かれて生きている私たちキリスト信徒のことです。でもキリスト者はただ神様を信じて、そして神様の教会に連なっている人というふうにお考えになるかもわかりません。私たちが信じてですね、決心してクリスチャンになった、これがそうだ。いや、ここではそれ以上のことが言われているんじゃないでしょうか。あの第一の創造に匹敵するような第二の創造に預かっているものがこの私でキリスト者だ。クリスチャンは新しく創造されたもの。新しく創造されたのはゼロからという意味です。ゼロから、無からいうふうに創造されているのです。何にもないものがあるものにされる。こういうことも奇跡というしかないんですけど、それが私たちのうちに起こっているということを言っているんでしょうか。私は、これは新しい命。その命は英語のライフですね。人生も含みます。私の生き方、生き様も含みます。そういうものも神様から始めると全くないものであったものに植え付けられている。作り直されている。これが第二の創造によって生まれた私たちキリスト者のことだ。十位角に私たちは貼り付けしろと言われて、そしてなお十字架を誇ることができないような、十字架のことを語るとなんか気恥ずかしいようなですね、思いを持つものですから、私は本当にある人たちのように十字架を私の誇りですと言ってですね、どこ行っても十字架、十字架、十字架、十字架と言って叫んでいるクリスチャンのことを時々というか、いつも羨ましく思うんですけど、ああいうクリスチャンになったら気が楽だろうなと思うんですけど、でもそういうこの私たちがありました。十字架を本当にですね、完全に誇ることができない。その意味では十字架のことをよく知っておきながら、それを全く 100% 確信することができない、この私たちでありました。間違いなく私たちも新しい創造による被造物です。それは御霊なる神様が私たちを作り変えてくださいました。御霊なる神様が私たちを新しく生まれさせてくださいました。新生とか再生とか言っているですね、新しく生まれる、再び生まれる。私たちキリスト信者は御霊によって再生させられているものです。赤ちゃんがですね、自分がおぎゃーと生まれた時のことは何にも覚えておりません。私たちが新しく生まれるということももちろん分かりません。それは神様の御業です。でもはっきりしている子は、赤ちゃんは1歳、2歳、3歳と育っていくということです。生きているということです。再生の恵みに預かりましたものも、そのことは私たちに自覚がなくても、その後は私はずっと成長してきているわけです。そしてついには完成に至ります。子供が成長しますように、大人になりますように、私たちも成長し続け、そして人間の場合は死んでおしまいですけれども、新しい人が永遠の神の御国に入ることが許されています。だからこの恵みに預かっておりますから、私たちは失望しない。私たちの誇りは十字架です。そして十字架を誇りとしながら生きていかなければならないと言われつつ、つまずいたり転んだりしているわけですけれども、最後には私たちは再生されたものとして、新しく生まれ変わったものとして神の御国まで導かれていくんだという、これは希望に属します。パウロは この日で、まあ、17節で私に役人を置いているのであるからもうこれ以上煩わさないでくださいと書いてありますが、この手紙を読んだ者たち、これ私たちですが、同じ言葉を聞いております。ガラテヤの教会の人々は全く危うい方向に行こうとしておりました。実際何人かは脱落したかもわかりませんけれども、パウロはこの手紙を読んで、あ、そうかと、私たちが行くべき信仰の道とはこれかと教えられたはずです。私たちも8ヶ月間この講談でからガラテヤ書の講義がなされまして、皆さんはそれぞれ思いを抱かれたことだと思います。それは私にとりまして目的が達したことだと思っております。パウロはもうあなた方、この手紙を読んだ人である私たちにも語られておりますけれども、聖書を読み学んだあなた方はもうこの道からそれないでほしい、私たちの信仰によって義と認められるのであって、ただ神様の恵みのうちに生きようではないかと、生きていきなさいとパウロは私たちに命じておりますけれども、その道を私たちが行こうではないか、このように新たな決心を与えられる歌詞だと思います。もう役員を私は身に置いてるんだから、これ以上煩わせないでほしいとパウロは言っております。このパウロの思いを受け止めて、主にあってまた新たな道を学んでいきたいと思います。これで8ヶ月間皆さんとご一緒にガラテヤの信徒の手紙をもらいましたけれども、次はマルコによる福音書をご一緒に学んでいきたいと願っております。祈りましょう。天の父なる神様、西谷伝道所に奉仕を始めまして8ヶ月間の間、ガラテヤの信徒の手紙を毎週紐解いて共に学ぶことができ感謝いたします。パウロがとくとく切々と解きましたところを少しずつ学ぶことができました。説教者の人間的な不足のゆえに十分にパウロの文を紐解くこと、解読することが、解き明かしすることができませんでしたけれども、御霊の神様、どうぞ兄弟たちがパウロを通して語られた聖霊の光を、聖霊の光なる言葉を受け止めて、そして信仰の確かな道筋を歩ませてくださいますようにお願いいたします。西谷伝道師にもさまざまな課題がございます。そして集まっております者はそれぞれ重荷を背負っておりますけれども、御言葉によって道示され身を軽くせられますよ。何よりも私たちに神の恵みが豊かに降り注がれていることを確信することができるように、この伝道書の交わりを強めてください。イエス・キリストの御名を通してお願いいたします。